The prophet Lehi declared,
預言者リーハイはこう宣言しています。もし義がなければ幸福はない。サタンは多くの人々に大きな作り話をうまく信じ込ませています。サタンとそのしもべたちは、私たちに与えられている真の選択がこの世における幸福と快楽、もしくは来世における幸福のこの2つしかないと宣言しているのです。サタンはこのような世界など存在しないと言いますが、この作り話の選択は間違っていますが、非常に魅力的に映ります。神の幸福の計画が持つ究極的かつ気高い目的とは、義にかなった弟子と誓約を交わした家族がこの世においては愛と調和と平安によって結ばれ、永遠の世においては日の栄の栄光を勝ち得て、創造主であられる父なる神、そしてその愛される救い主御子イエス・キリストと共に住むことです。私が若い宣教師としてイギリスに召された時の最初の認知は、当時ブリストルディストリクトと呼ばれていました。地元の教会指導者は、その地域で奉仕する宣教師はブリストルの船のようにきちんとしていなければならないと強調していました。最初はこの指導者の言っている言葉の意味が理解できませんでしたが、すぐにブリストルの船のようにきちんとという海に関係した言葉の歴史と意味が分かりました。ブリストルはかつてイギリスで2番目に多くの船が行き交う港町でした。この港は干満の差が非常に激しく、13メートルもあり、干満差において世界第2位でした。潮が引くと古い船は船底が海底に当たって横倒しとなり、船の作りが悪いと損壊することもありました。船上のものは何でも安全な場所にしまったりくくりつけておかないと、バラバラに放り出され壊れてしまいました。このことを知ると、先ほどの指導者の言葉の意味も分かりました。宣教したる者、義にかない、規律を守り、困難な状況に備えていなければならないということだったのです。同じチャレンジが私たち一人一人にも当てはまります。ブリストルの船のようにきちんとという言葉を、神殿にふさわしくという言葉に置き換えたいと思います。ブリストル海峡の干満の差はある程度は予測でき、備えることができますが、現世で経験する嵐や誘惑はほとんどの場合予測不可能です。しかしそれらが必ず来ることは分かっています。私たちの誰もが必ず直面するチャレンジや誘惑を克服するには、義にかなった備えと神から授かる守りが必要です。私たちには何が起こっても神殿にふさわしくあろうという決意が必要です。備えていれば恐れることはありません。現世と来世における幸福は義によってつながっています。死と復活の間においても、義人の霊はパラダイスと呼ばれる幸福な状態、すなわち安息の状態、平安な状態に迎え入れられるのです。地上における共同の技をイスラエルで、またその後ニーファイ人の間で始められた時、救い主は現世と永遠の世における幸福という問題について語られました。主は儀式を強調されると同時に、道徳的な行いも重視されました。例えば弟子たちに義に飢え渇き、憐れみ深くあり、心を清くし、平和を作り出し、その他の道徳的な原則に従うならば祝福を受けると言われました。明らかに基本的な教義に関わるメッセージとして、主イエスは日々の生活における義にかなった態度と行いを強調しました。主の教えはモーセの律法を構成する要素にとって変わり、それを凌駕したのみならず、人間の誤った哲学を払拭しました。何世紀にもわたってイエス・キリストの福音は信仰を鼓舞し、何が義にかない、望ましく、道徳的か、また何が幸福と無常の喜びをもたらすのかということに関する行動規範を確立してきました。ただ、救い主が教えられた原則と基本的な道徳的規範は、今日の世界において激しい攻撃を受けています。キリスト教が攻撃を受けているのです。多くの人が道徳的なものが変わってしまったと考えています。私たちは困難な時代に生きています。悪を善と呼び、善を 悪と呼ぶ。その傾向はひどくなる一方です。自己顕示欲と世俗主義を強調する世界が大きな心配の原因です。ある人はこのように言っています。残念ながら新たな時代において実際に人々がより幸福になっていて、子どもたちを取り巻く環境が改善し、社会における大義が十分に果たされ、あるいは減少し続ける婚姻率や小規模化する家庭によって深い孤独感や全体的な停滞感以外のものがもたらされようとしている証拠をほとんど見出すことができない。救い主の弟子として私たちは計画し備えるよう期待されています。幸福の計画において道徳的な意思は中核となる原則であり、何を選択するかが重要になります。救い主は共同の技を通じてこのことを強調されました。その中には愚かな乙女やタラントの例えも含まれます。いずれにおいても主は備えと行動を称賛し、引き延ばしと怠慢を非難されました。神の神聖な計画に圧倒されんばかりの幸福が見出されるにもかかわらず、そのような幸福は現状からはほど遠く関係ないものと感じられることがあることを私は理解しています。悪戦苦闘する弟子として手の届かないものと感じることがあります。私たちの限られたものの見方では目の前の誘惑や娯楽は魅力的に見えるかもしれません。その反面、誘惑に立ち向かったことで得られる報いは高嶺の花で自分のものとすることはできないと感じるかもしれません。しかし御父の計画を真に理解するならば、義にかなった生活による報いは今すぐにでも手に入れることができるのです。アルマは息子のコリアントにこう明言しています。悪事は決して幸福を生じたことがない。私たちの教義においてアミュレクはアルマ34章32節で明確に述べています。見よ、現世は人が神にお会いする用意をする時期である。誠に現世の生涯は人が各自の務めを果たす時期である。ではこのような困難な時代にどのように備えればいいでしょうか。神殿にふさわしくなることに加え、義にかなった生活を送るのに役立つ原則がたくさんあります。まず義にかなった自制心と行動です。私たちは自分自身の小さな子どもたちが学び成長する姿を見るときに喜びを感じます。その同じ喜びを持って愛にあふれる天の御父は私たちを眺めておられるのです。皆転んだり倒れたりしながら経験を積みます。ディーター・F・ウクトドルク館長が2010年に行った説教を聞いて素晴らしいと思いました。スタンフォード大学で行われた有名な実験に関する話で、実験で4歳の子どもたちにマシュマロを1個あげたことを覚えているでしょうか。15分から20分食べずに我慢できたら2つ食べることができるというものです。マシュマロを食べないために子どもたちが取った行動を示すビデオも作成されました。中には食べてしまった子もいます。昨年この最初の実験を行ったウォルター・ミッシェル博士が本を1冊書きました。彼はその中でこの研究の発端となったのは自らの自制心と喫煙依存症に関わる懸念だったと語っています。この教授は合衆国公衆衛生局長官が肺がんの原因は喫煙であると結論付けた1964年の報告後、特に不安になりました。何年もの研究に基づき彼の教授仲間の一人が次のように報告しています。自制心は筋肉のようなものである。それは使えば使うほど丈夫になる。何らかの誘惑を一度避けることで将来直面する他の誘惑に抵抗する能力を伸ばすことができる。永遠の進歩に関する一つの原則は、自制心を働かせ義にかなった生活を送ることで誘惑に立ち向かう能力は高まるということです。この原則は霊的な事柄にも物質的な事柄にも当てはまります。教会の宣教師がその素晴らしい模範です。彼らはキリストのような特質を伸ばし従順と冷静を重んじます。厳しいスケジュールを守り毎日周囲の人々に奉仕します。見た目も控えめで目立ちません。最近流行りの砕けただらしない服装はしていません。その行動と外観は道徳的で真剣なメッセージを人々に伝えます。現在宣教師として奉仕している和コード、あるいは過去5年の間に伝道の奉仕から帰還した和コードはおよそ23万人います。彼らは素晴らしい冷静と自制心を身につけています。こうした特質はこれからも働かせ続ける必要があります。さもなければ使わない筋肉のように退化していくからです。 私たちは誰もがキリストに真に従うものであることを宣言する行動と外観を身につけ実践しなければなりません。義にかなった行動、あるいは健全で控えめな外観を顧みない人は、喜びも幸福ももたらさない生き方に自らを晒すことになります。回復された福音は幸福の計画の詳しい内容を教えるとともに、理解し自制心を働かせ誘惑を避けるきっかけを与えてくれます。また罪を犯したとき、どのように悔い改めればよいかを教えてくれます。第2に、安息日を尊ぶことでより義にかなった生活を送ることができるようになり、家族を守ることができます。初期のキリスト教会は主の復活を記念するために安息日を遵守する土曜日から安息日の遵守を土曜日から日曜に変更しました。それ以来、安息日は大いなる神の技を象徴するものとなっています。最近、妻と私は2人の同僚、そしてその妻と一緒にユダヤ人の安息日シャバットに参加しました。親しい友人のロバート・アブラムズとその妻であるダイアンのニューヨークにある自宅に招かれました。それはユダヤ人の安息日の初めの日にあたる金曜日の夕方に始まりました。焦点は創造主である神の尊ぶことに当てられました。家族の祝福と安息日の賛美歌で始まり、私たちは救いの祝いの気持ちで儀式的手洗い、パンの祝福、祈り、律法にのっとった食事、聖文の暗唱、安息日の歌に参加しました。私たちは英語の翻訳を目で追いながらヘブライ語の言葉を聞きました。最も心温まる聖文は、私たちにとっても親しみのある旧約聖書からイザヤ書とエゼキエル書の中から引用されました。安息日は私とあなた方との間の印となって、主なる私があなた方の神であることをあなた方に知らせるためである。この素晴らしい夜に受けた圧倒的な印象は、家族、愛、献身、神への責任によるものでした。この習慣について考えているとき、私はユダヤ人が何世紀にもわたって受けた極端なまでの迫害に思いを馳せました。確かに安息日を尊ぶことは永遠の契約であり、聖文に記された約束の成就としてユダヤ人に守りと祝福を与えてきました。またこの戒めは多くのユダヤ人の生活を見れば明らかですが、彼らの素晴らしい家庭生活や幸福に貢献してきました。末日聖徒イエスキリスト教会の会員にとって、安息日を尊ぶことは義にかなった生活の形態であり、家族を強め祝福し、創造主とのつながりをもたらし、幸福を増し加えてくれます。安息日は取るに足りない、あるいは不道徳的なものと関係を断つ、そのために役立ちます。これまでの6ヶ月間に最も特筆すべき変化が教会で起こりました。このような変化が起こったのは、大官庁会と十二使徒定員会が安息日を改めて重視し、ラッセル・M・ネルソン長老が安息日を喜びとするようチャレンジしたからです。安息日を心から清く守るならば、この世の嵐を経験するときに守りとなることを多くの会員は理解しています。そうすることは、天の御父に対する私たちの献身の印であり、聖餐会の神聖さに関する理解が深まったことを意味します。まだなすべきことは多いですが、良いスタートを切りました。皆さんが安息日の礼拝をより良いものとするようお勧めします。第3は、神の守りが私たちが義にかなった生活を送るときに与えられることです。神聖な神の計画の一環として、私たちは聖霊の賜物を授かります。この賜物は、ふさわしければ聖霊が共におられるという権利です。神会の一員であるこのお方は、福音を最優先する人の霊を清める役割を果たします。このお方は罪悪に対する警告の声、危険に対する防御の声を発してくださいます。人生の海原を後悔するとき、聖霊が与えてくださる印象に従うことは実に大切です。御霊は誘惑や危険を避けることができるように私たちを助け、試練を乗り越えることができるよう慰め導いてくださいます。御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実である。神聖な福音の原則を忠実に守ることで、私たちは神殿にふさわしくあり、現世で幸福を見出し、導きを受けて天の家に戻ることができるのです。愛する兄弟姉妹、人生は生易しいものではありませんし、そのようにはなりません。人生は試練や苦難を経験する時期なのです。ブリストル港に浮かぶ古い船のように、潮が引き、自分たちをいつも浮かばせてくれるはずのものが全て消えてなくなるように思われることもあるでしょう。 船底が海底についてしまったり横倒しになったりすることすらあるかもしれません。そのような試練の中にあっても私は皆さんに約束します、神殿にふさわしい生活を送り、そのような生活を送り続けるならば本当に大切なものはすべて保たれます。心地よい平安、幸福、そして喜びの祝福が天の御父と御子イエス・キリストと共に住むことのできる永遠の命と日の境の祝福に加えて必ず与えられるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。